ございます。有限会社西企画西俊久です。誕生から22年、累計発行部数8万8000部の運をデザインする手帳有機こよみを群馬県富岡市にて制作しています。有機こよみ2026はおかげさまで現在好評販売中です。で、このラジオ聞くこよみでは毎朝10分のこよみレッスンをお届けしています。喉の調子だいぶ良くなったものの、少し咳が出てしまうのできっとお聞き苦しいはず、それが申し訳ないので、今回収録して編集したものの予約配信となります。そんな今朝は九星学、自分と他人はどこがどう違うのかというテーマでお話を。十人十色とか千差万別とか、みんな違ってみんないいだとか、個性の違いをいろんな言い方するけど、じゃあどこがどう違うのか、そこを具体的に言語化するのって難しくありません？違うっていうことは分かってるんです。この世界に一人として同じ人はいない、それはもう百も承知です。でもその構造的な差異までは区別できないのが通常です。そこで役に立つのが九星学です。というか、有機こよみでは人の違いを推測するのに九星学を利用します。九星学とは、生まれ持った木の性質からその人の感じ方や行動パターンを整理する考え方です。九星学を通して人それぞれの個性をチェックしていくと、なんとなくの違いが見えてきます。まず最初に9種類ある星をざっくり3つの系統に分けると、個性派、行動派、感性派、この3つに分別できます。一泊水星、四緑木星、七赤金星は個性派です。生まれた時から好き嫌いが定まっているタイプで、自分の中にこれがいいという明確な指針軸があります。その固有の価値観を武器に生き抜いていく星です。一方で、時刻土星、五黄土星、八白土星は行動派です。経験を通して自分の好き嫌いが形になっていきます。実際に行ってみて、やってみて、会ってみて、食べてみて、触ってみて、そこでの体感、体験を通して価値観が育っていく、いわゆる大器晩成型です。人生の後半になって自分らしさが見えてきます。最後に、三碧木星、六白金星、九紫火星は感性派です。その場の状況や雰囲気、時流の中で言動が変わっていきます。感性の星だから、何を感じるかによって自分の生き方、価値観も変わってくるんですよね。固定した心情ではなくて、その時その場の瞬間的なひらめきが行動指針になっていく、そういう反応型、反射型の星と言われます。以上が3系統の星の違いに関して。ここで一つ誤解を生まないように確認し、必要とあらば修正しておいてほしいことがあります。九星学とは、自分はこうなんだからこうすべきだって人の運を型にはめるためのものではないんです。またあの人ってこういう星だからって相手の運を決めつけるものでもないです。そういう使い方をしてしまうと鑑定の精度が一気に下がります。なぜなら、九星学の本質は違いを知ることだからです。誰と誰と誰は同じだ、私はこういう星なんだってこう固定してしまう、こういうものなんだって決めつけちゃうんじゃなくて、こことここがこう違う、その違い、差異を見つけるためのヒントが九星学なんです。人はそれぞれ違います。これはもう冒頭でもお話しした通り、もうみんな知ってる当たり前の現実です。でもその違いの中身をきちんと把握するのって意外に難しいです。 家族でもすれ違うことはあります。同じ職場の同じ同僚でも噛み合わない部分があって当然です。それはもうそういうもんです。何の不思議もないです。じゃあどこがすれ違うのか、なんで噛み合わないのか、そこの違いを私とあなたは違うからで済ませちゃうと、せっかくの縁が機能しないんです。ましてやそこで価値観が合わない、性格が合わない、だから相性が悪いって片付けてしまおうとしがちなのが僕の嫌いな旧性格の運用です。そういう考え方本当苦手です。旧性格に限らずいるでしょう。血液型であろうが、干支であろうが、星座であろうが、もうとにかく人と人の違いを相性の良し悪しにすぐ転換しようとしちゃう。もう相性悪いで済ませようとしちゃう専門家の方しばしば見かけます。有機小読みでは自分と相手の違い、つまり相性のなんて言うんでしょうね、同じかどうか、そこで相性の良し悪しを決めるってことしないんです。本来旧性格的な視点を持つと、なるほどあの人は行動派なんだみたいな感じで見方が変わるんですよね。自分は自分のままです。もちろん相手も相手のままです。相変わらず自分とは異なる存在がそこにいるだけなんです。ただ見方見え方が変わるんですよね。そうすると同じ出来事でも異なる対応の選択肢が増えてきます。違いを前提にすることで一気に円滑になる関係性もあります。そこで改めて旧姓の3系統を見てみると、個性派はもう生まれながらに違うんです。で、行動派は生きるほどに違う。そして感性派は感じるたびに、感じる場面ごとに違う。そこにあるのは相性の良し悪しではなくて、それぞれの違いです。違うからこそ噛み合う時の心地よさも、ずれる時の戸惑いも、それはもう生まれてしょうがない。そこで旧性格の使い方を間違えると、他人を分類して、他人をレッテルつけて、自分を限定して、それで終わりになっちゃうんです。でも本来の使い方は、自分と他人のすれ違いの理由とか噛み合わない部分を把握し、言語化するためのツールです。そこで旧性格があるとチェックできるんです。こういう違いはないですか、この部分は差があるんじゃないですか、でチェックポイントを教えてくれるので、あ、もしかしたらそうなのかもって、自分と相手の違いを把握しやすくなる。それが旧性格です。不思議なもんで、そうして違いを知ることで自分と他人の接点みたいなものが見つかります。食材と食材の違い、旨味、素材、食感とかを知ることで料理の組み合わせが見えてくるみたいな感じです。ちょっと例え話間違ってますかね。全部が同じじゃないんです。全部が違うことで素材を組み合わせ調理すると、それでお料理っていうのが出来上がる。違いを知ることで接点、組み合わせが分かるんです。違うもの同士の組み合わせ方みたいなものが見えてくると、働き方や暮らし方が変わるんですよね。違いのある人との接点を探した上で、どう組み合わせていくのか、これを考えるのもまた運をデザインすることなんだよなって僕は思います。というわけで今回は旧性格、自分と他人はどこがどう違うのかというテーマでした。違いの把握と言語化、この2つが進むほどに日常の摩擦は少なくなって、心も穏やかになって、運のデザインがだいぶ楽になります。今朝のお話はそんなところです。 一つ告知にお付き合いください。今週末2025年10月18、19日の土日、東京の浜松町で開催される手帳の市2025秋に我が有機こよみチーム参加します。手帳の市とは、手帳好き、文具好きにはたまらない厳選文具が集まるイベントです。僕はご縁があって、初日の18日土曜日12時からトークイベントの機会いただきました。だいたい40分ぐらいの時間使って、2026年のおすすめ吉日全公開っていうテーマで、運がいかにも良くなりそうな縁起の良いお話しする予定です。先着30名の方が受けてもらえるって言ってたかな。なので会場の片隅に特設のブースみたいなのができて、その中でお話をします。イベントの詳細はこの配信の放送内容欄ご確認いただくか、手帳の市で検索していただけるといろんな情報が見つかるんで、ぜひぜひ、手帳は漢字の手帳で、市は市場の市です、探してみてください。さて、今日という一日は2025年10月13日月曜日、ここから11月の6日まで超助走の10月が続きます。そして秋の土用まで今日を入れて残り1週間です。この1週間で土用保険の準備進めていきましょう。今日の幸運レシピは酢豚。酢と肉の組み合わせが吉です。例えばそれって酢豚だけじゃなくって、肉とジャムみたいなものを合わせる、なんかスウェーディッシュな料理っていうんですか、肉団子にブルーベリージャムを合わせるみたいなのもいいし、あとはもっと身近なところで餃子を酢醤油でなんてのも吉です。最後に今日のキーワードは幸運、呼びかけに応じる。その心は、仕事でも交際でも情報共有が大事になるという日です。確認や疑問を外から投げかけられたら、そんな自分で考えといてじゃなくて、丁寧に応じて同じ感覚、同じ立ち位置を共有しておけると安心です。また確認疑問が必要なのはこっちの場合もあるので、こちらから遠慮せずにちゃんと情報共有の機会を作ってもらって吉です。以上、迷った時の目安としてご参考までに。ところで、毎朝のこの聞く小読みではツイッターにてご意見ご質問募集中です。知りたい占いの知識や今回の配信へのご感想など、ハッシュタグ聞く小読みをつけてのツイートお待ちしています。それでは今日もできることをできるだけ、西企画西俊久でした。いってらっしゃい。